キープグリーン&ブルー、皆さんこんばんは、三海です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は5月1日日曜日、クイーンズスクエア横浜1階クイーンズサークルで開催されたみなとみらいキングダムスプリング2022で公開収録した様子をお届けしてきました。ゲストにお迎えしたのは公益財団法人神奈川海岸美化財団の柱本健二さんです。柱本さん、最終日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早い早い、あっという間に最終日なんですが、はい、お話は尽きない。尽きないのがいいんだか悪いんだか、うん、ゴミも尽きないということで、橋本さん昨日は、そんなものが海岸で、というお話ししていただいて、はいはい、でこれからの時期ももっと増えてくるであろう、バーベキューの後のとんでもないゴミとか、炭をそのままにしていたりとか、あと注射器、注射針、薬莢、ワッツなんて話もあったんですけど、その薬莢関係というか、でとんでもないものを先日発見されてましたよね。
発見したんです、これね、先日これ逗子海岸で発見したやつなんです。これ未使用な、これ実弾です。
どういうこと、
ね、これクレー射撃で使う実弾が逗子海岸でこれ打ち上がりました。これね、持つとねびっくり、ちょっと嫌な感じなんですけど、ずっしり重いんですよ。でこれ危険なんですよね、結局ね。それで衝撃加えちゃうとこれがね爆発する可能性もあるんで、もうこれですぐね警察に届けたんですけども、こんな危険なゴミが逗子で発見されちゃいましたね。
これも流れてきたってことですか。
これもね流れてきた、
重たいのにね。
ちょうどね海が荒れたんですよね。だからね、誰かが処理に困って、川とかにポイしちゃったやつが流れて逗子海岸で発見されちゃったって感じですね。
いや本当何度も言いますし、皆さんご存知の通り、いや自然はね、偉大な存在ですよ。私たちもそこから、ね、命育まれ生み出されてきてると思うんですけど、そんなね自然って都合よく全部見えないものにするというかね、解消してくれませんからね。
そうなんですよ、結局ねゴミが多いよっつって、自然のものが運び役なんですよね。で雨が降るっていう自然もゴミを運ぶ一つの役割を持ってるんですけども、人間がその中にゴミを出さなければね、自然はいい状態のままなんですけども、残念ながら、ね、自然が運び役になっちゃって、こうした人間のゴミっていうのを海まで持ってきちゃってるっていうのがありますよね。
だから運び役になっちゃったんだったら、拾い役も、もうやっちゃって、でできればお互いに共に生きていけるように、いい関係築いていこうよという、そんな動きをしてくださってるのが神奈川海岸美化財団。
そうですよね、結局やっぱ自然の中で生きているんですけど、でグリーンとブルーの間に僕らが暮らしているっていうことなんですけども、その中でやっぱ出しちゃったものは回収するしかない、ね、誰かが拾わなきゃいけない。で出さないのが一番なんですけど、出しちゃったものを回収しなきゃいけないっていうこともやっていく。だからゴミを減らしていくことってすごく大変なんですけども、拾うこと、それが出さないこと、やっぱり両方の取り組みってすごく大切だと思いますね。
他にこれも驚いたっていうゴミ、何があります？
これね出るかな、
何これ。
これもね先日見つかった、これマリンマーカーっていうものなんですよ。マリンマーカーっていうのはこれ船に積んであって、遭難した場合とかにこれ煙を出すためのものなんですけども、これがね発見されたんですよね。でほら英語で書いてあるように触らないでって書いてますよね、
はい、だから火のマークもあって、注意してねって、火出ちゃうよって。
でこれはね5年前は、ね、初めて見つけたね、分かんなくて、これね財団の事務所に持って帰ってきちゃう、トラック乗っけて、でその時にね荷台からボトンってね間違って落としちゃった。そしたらね、本当にこんなボロボロの状態だったんですけど、5年前も煙出てきて、ひゅーっつって、警察にものすごい怒られた本当に怒られて。
いや、まあね、その救助要請とかね、そういう時に使われるから、確かに煙が出ちゃったのは良くないけど、
そうだ、そういったものと、本当にこんなボロボロなんだからもう手触れるなって書いてあるけど、そんな危険性なんかないだろうと皆さん思うかもしれないけども、これね結構しっかり作ってるんで、もしこうしたものがあっても、 絶対手を触れないようにしてください。
で、はい、手を触れないで、
うん、そのままにしといて、はい、警察に連絡してください。そうするとちゃんとね、所轄の警察がこれも引き取りに来ました。
じゃあ最寄りの警察に連絡すればいいですね。あとね、柱本さん、うん、はい、そのゴミで、あ、これも季節ものというか、うんうんうん、まあ、湘南っぽいなと思ったんですけど、うんうんうん、以前あの丸ゴミ神奈川の活動でビーチクリーン逗子でした時に、うん、はいはい、釘、ね、しかも結構錆びた釘、
うんうん、出ちゃうんですよね。これ何でか分かります？これね、釘が出る海岸って決まってるんです。どこかっていうと、海の家が建っている海岸にこうやって釘が出る。で、海の家って9月になると建ってた海の家を解体するでしょ、うん、そうするとね、この電動ドリルでシュンシュンシュンシュン抜くん。それでね、ちゃんと回収もされてるんですけど、こぼれてね、砂浜に落ちてしまうものがね、これあるんですよ。でね、夏の砂浜ってふかふかで、こういったね、重たい釘がポトンって一つ落ちると、そのままね、砂の中潜っちゃう、わかんない。でその場で、ね、回収できないんですよ、落としちゃうと、うん、そうすると今度冬から春にかけて強い風が吹くと、はい、ね、表面の砂が飛ぶんですよ。そうすると今度は硬い層のところにね、こうやって釘が溜まってる、それが出てきちゃうですよね。
そういう釘を拾うとき、うんうん、私は、うん、あのいつも結構固めの手袋してるんですけど、うんうん、そろっと拾って回収、うん、不燃ごみとして回収したんですけど、うんうんうんうん、その拾い方で合ってます？
基本的にその拾い方でそーっと拾う、はい、でいいんですけど、ほらね、今日もスクリーンに映ってるんですけどね、これハンドマグネットっていうね、この磁石使って、うん、美化財団だと回収してます。
え、これって普通に買えるんですか？
これ買える。これね、パチンコ屋さんが下に落ちたパチンコ玉を拾うための道具なの。
いや、アイデア工夫しましたね。
そうなんです。で、これね、取っ手がついてて、取っ手を引くと磁石がこう離れて、くっついたものがボロボロボロっと落ちる。で、これをね、砂浜でずっとこうやってさーってやるだけで、すごい釘が取れちゃう。ちょっとね、夏盛り上がった後の後始末がちゃんとできてないと、冬ぐらいにこうやって釘が出てきちゃうケースありますね、
うんうん、あとその拾う時に注意という、まあ、拾うじゃないな、うん、ビーチクリーンをしている時に、うんうんうん、季節柄注意というと、うんうんうん、私たちも例えばラジオで呼びかけたりするんですけど、うんうんうん、あの生き物いますよね、鮮やかな子、
あの生き物、はい、分かります。やっぱ夏に一番危険な生き物っていうと、これカツオノエボシっていう、これ電気クラゲなんですよ。皆さんね、ご存知かもしれないですけど、色がすごい綺麗なの。この透明なブルーをしててね、この風船みたいなやつがね、あるんですよ。で、触手が長い、2メーターぐらいある。で、それね、触ると、うん、本当に電気が走ったように衝撃が走る。そんなのめちゃくちゃ痛いんで、夏のビーチではちょっと気をつけてほしい生き物ですね、
うん、で例えば、ね、家族でみんなでせっかくこういう話を聞いたから、うん、ビーチクリーン行ってみようっていう時、うんうんうん、季節に合わせて何が危ないかとか気をつけた方がいいかっていうのを事前に調べて写真を見たりとかして、はいはい、みんなで確認し合うっていうのもいいかもしれないですね。
これいいですね。やっぱりね、季節によってやっぱ危険なゴミとか、ね、危険な生き物って変わるんで、ちょっとね、調べていくだけで安心してね、ビーチの時間過ごせるんじゃないかなと思います。
橋本さん、このね、うん、神奈川海岸美化財団は、はいはい、まあ、東京湾に面した横須賀走り水海岸から、うん、相模湾に面した湯河原までの自然海岸およそ150キロを年間通して清掃してくださってるでしょ、はい、うん、で、こういった美化財団があるっていうのも日本で唯一という話でした、はい、うん、全国的にどこがビーチクリーン盛り上がってます、う
ん、これね、神奈川県。
あ、やっぱり？よかった。
これね、Google の機能で Google トレンドっていうツールがあって、でビーチクリーンってキーワード入れるでしょ。で、何が分かるかっていうと、どんなぐらいそのキーワードが検索されてるかっていうのが一つ、それからもう一つはどこのエリアで人気が高いかっていうのがこれ分かるツールなんですけども、でビーチクリーン入れるでしょ、うん、それとも神奈川県がダントツなんですよ。で、他が出てこない。だからね、今はね、海のゴミ問題ってすごく注目されてるなんですけども、だから全国的に盛り上がってるのかなって、そんなことはない。やっぱ神奈川県が飛び抜けて盛り上がってるっていうのがね、やっぱ Google トレンドで分かりますね、
うんうん、他のエリアから柱本さんたちになんかお話聞きたいとかっていうことも連絡あったりします？
これね、すっごい来る、ものすごい、もう視察がすごいです。やっぱり神奈川県のこうしたボランティアの方と美化財団が一緒にタッグ組んで清掃してるっていうね、そういったスタイルっていうのはやっぱり日本で唯一これだけなんで、でゴミがあったらボランティアさんが今駆けつけてプラ ラスチックのゴミとかわーって抜いてくれる。でその後残った木くずとかを美化財団が一気に片付けるって、こんなね清掃の仕方してるところって日本で神奈川県しかないんですよね。だからねすごい羨ましがられるし、うちもなんとかね美化財団のような仕組みできないかなっていうことを、うん、そこよく言われますよね、うんうん、
あのお話にもありましたが、うんうん、5月は5月30日がゴミゼロの日ということで、はい、神奈川県ではビーチクリーンアップ神奈川2022と題して、うん、各海岸でビーチクリーンが予定されています。
ぜひね詳細は美化財団のホームページに出てますんで、ぜひチェックして参加してみていただけたら嬉しいですね、
はい、
うん、
で個人でビーチクリーンをする場合、うん、何日前ぐらいに連絡すればいいでしょうか。
これね1週間前ぐらいに連絡していただければ大丈夫なんです。で美化財団がサポートすることっていうのはゴミ袋の提供と、これゴミの回収です。これ無償でサポートしてる。あの電話でもいいんですけども、美化財団のホームページが専用のフォームからカチャカチャカチャって必要な事項を申し込んでいただければ、で事前にゴミ袋を送る。でボランティアの方はそのゴミ袋を使って備蓄にする。で指定の場所に置いとく。そうすると美化財団が回収してくれる。これで OK、 簡単でしょ。なのでぜひね興味ある方はホームページから申し込んでください。
はい、また後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。では最後に柱本さん、こちらのスクリーンにも出ていますメッセージを皆さんに向けてお願いします。
これね美化財団の一番のキャッチコピー、捨てないことが一番のゴミ拾い。捨てたら何でもやっぱゴミになっちゃうんですよ。でだから皆さんまずは捨てないこと、それで時間ある方はぜひねビチクリーンにご参加いただけたらとっても嬉しいです。
捨てないことが一番のゴミ拾い、 FM 横浜キープグリーン&ブルー。今週公開収録でゲストにお迎えしたのは公益財団法人神奈川海岸美化財団の柱本健二さんでした。柱本さんありがとうございました。
ありがとうございました。